さあ始まりました、はい、月曜リジンアワー、お相手は鈴川さきとさきと
鈴です。
よろしくお願いします。
お願いしますね。無事に6時ですね。
余裕で着きましたけども。
そうですね。
いやあ、私が着いたのが5時58分、
はい、
鈴が着いたのが
5時59分。
大物大物芸能人の局入り1分前。向かってはいたんすけど、
うんうん、
嘘だろっていうぐらい長い信号に捕まれました。
やばいよね、
本当に長い信号。そう
だって事務所から、うん、多分こっちまで、あ、事務所にいたんですよね。
事務所にいたんですよ。
そうそう、もともと、うん、事務所からここ10分ぐらいで着く、
だいたい10分ぐらい着くんだけど、
うん、
運悪く混んでいるプラス、
うん、
右折行く人が多くて捕まる信号があるんですよ。
そうなんです、ね、はい、
そこに捕まってしまって、
うん、
うーわ最悪だって思ってて、でもスーズーがいるから、うん、最悪スーズーがこの時間に間に合えばなんとかなるって思って後ろ見たら、うん、スーズーも後ろで待ってる。
いるやないかい。
いや、いるやないかい。あーと思ってもうギリギリ間に合いましたけども、
ね、
私はもう近くのコインパーキングに止めて、スーズもパーキングに止めて、
ここまでやってめっちゃダッシュして、
ただ、うん、今あのめっちゃしっこしたよ。
スーズもしっこした、
マジで。どっちもだからさ、もう時間もギリギリなんだけど、暴行もギリギリ、うん、だからもしかしたら早めにジム入るかもしれないけど、
うん、
まあ、2人同時に放尿するよりはいいでしょ
う。あ、そうですね、そうですよね、
すみません、
はいはい、
改めて、
はい、
鈴川サーキットのオリジンアワー生放送始まっております。
はい、
この番組は皆様からのメッセージもお待ちしております、
うん、
メールアドレスはオリジンアットマーク FM那覇ドット JP、
はい、
オリジンアットマーク FM 那覇ドット JP ということで、
はいはい、
皆様からのメッセージお待ちしております。
はい、
でツイキャスも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、今流れている放送が映像として見れます。
はい、
先週いただいたメッセージも、
うん、
今日読もうかなって思ってるんだけど、見つからないのはなんでだろう。
あ、そうだ、そういえば先週バーガーももらったね。
そう、バーガーもらって、
めっちゃ美味しかった。
万代さんから、
うん、
トトラベベのバーガー、
そういえばもらったね。
いい値段するやつ、
あれ絶対1000円超えるやつ。
いや、まあ、まあ値段ともいったらあれだけどね。
いや、あれはね、高いやつよ。
分厚くてベーコンもハンバーグも入ってるような、う
ん、ね、しかもなんかベーコンもなんか長くて折りたたまれてたの。
あ、そうそうそうそうそう。巨大でね。
うん、
で一応私生放送中食べれなかったから、お家です
ずもお家でね、もうお家着いてすぐ食べた。お腹空いてて
生放送中に食べれなくて、うん、俺もちゃんと言えなかったなと思って、
ね、
ツイッターの DM で万代さんにありがとうございましたって、今食べますねって思ったわけよ、
うん、
さ、いや、いつもありがとうございますみたいな返信返ってきたから、万代さんから、
うんうん、
いやな万代やって
言わせていただいて、
優しく、はい、させていただきました。
ありがとうございます、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした、
あり
がとうございます。2人でトイレから実況してこいとかね。
しちゃおうかな、ちょろちょろちょろ言うて、
2人とも遅れたら大城くまさんのオリジンアワーだった。
それもそれで神回だ。
でもそれはそれで聞きたいよね。
だからね、ちょっと聞いてみたいよね。
楽しそうだよね、
うん、
だから一応ギリギリ、
うん、
間に合いましたので、
そうですね、
鈴川サーキットのオリジンアワーで、
はい、
今日も行きたいと思います。
はい、
どうでしたか。1週間、
あのね、最近、うん、ちょっとね、大人になったというか、
遅くない？お前もう28だろ。
確かに
最近大人になったば。
8年前に大人になってるはずなんですけど、
成人は8年前だよ。
最近、うん、なんかちょっとワインが美味しくて、でしょ、
ちょっとそれはびっくりだな。
でしょ、なんかでも甘口のやつなんだけど、
まあまあまあ軽めのね、
なんか美味し、あ、初めてね、なんか前まではまだ他のお酒よりかはワインの方がまだ飲めてたけど、
うんうんうんうん、
ちょっと飲めてね、あ、みたいな感じ、ちょっと、
ね、
そうそう、カーみたいな感じ、
はいはい、
でも、ね、結構甘口、やや甘口みたいなやつ
ありますね、このラベル見たら ね
、うん、意外と少ないけど探したらあって、
はいはい、
あ、飲んでみようかなみたいな、で買ったら結構美味しくて、
ワインはそう この、ね、やっぱ種類がある分自分に合うやつってのは絶対あるわけよ。
なるほどね。
あのデザートワインとかめっちゃいいと思うよ。スーズ
デザートワイン、
あの食後に飲むようなさ、
へ
え、本当に甘いワインがあるのよ。
へえ、
蜂蜜の匂いがするね。
あ、めっちゃいいね。
スーパーとかにも普通に売ってるよ。
ちっちゃいボトルで
300円とかでないかな。
一応ワインめっちゃ安いのよ。
そう
しかもね、スズ、あの結構すごいのが、
うん、
中杯缶中杯とかも、うん、ぬるいのが好きだわけ。冷やさずに。
気持ち悪いですけど
気持ち悪いよね、
うん、この飲み方は。
そう、なんかコーラとか、うん、炭酸とか飲み物冷たいとさ、なんか味わからんくない。
あ、なんかちょっと甘みは、うん、冷えると鈍くなるって言うからね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、あったかい方が甘みは感じるって言うからね。
そう、なんかちょっと歯に染みるっていうかさ、
違う違う問題じゃない。歯に染みるから冷たいの飲めないのは、
だから冷たいのよりかは常温が好きだわけよ。
まあ本来の味を楽しめるっていう点ではいいかもしれない、
うん、そうだけど、ワインはもうめっちゃ冷やしてる。
あ、キンキンに。
そう、氷とか入れるのも好きじゃないんだけど、冷えてるのが美味しい。で、
まあ、ありっちゃありか、
うん、
まあ、白ワインとかだったら冷やしてる方がうまい。
あ、そうなんだ。赤ワインなんだけど、
私は赤も、私もともとワイン好き
だ、うんうん、
あのすぐ酔えるので味も好きなん
です
けど、はいはい、赤も白もどっちも、うん、なんていうの、冷やさずに。
あ、そのまま。そうなんだ海賊のみ
たい
な。いや、でもあのね、ワイン飲んでからめっちゃ分かる。やりたくなる。なんか直で行きたくなる。
そうなのね。
うん、
だからワインも、
うん、
多分これからいっぱい飲んでいくと思うんだけど、
うん、
2日酔いするやつとしないやつがあるのよ。
へえ、
私の中にはね。
あ、そうなんだ。
このメーカーさんのこのワインだったらなんか2日酔いしないな、濃厚みたいな。私は安いので言ったらカルロロッシっていう、う
ん、あ、
安いワインなんだけど、
なんかアルパカの絵が描いてるやつ。
あ、違う、それはアルパカ。
あ、それはアルパカ
それはそのままアルパカ
あ、そっか、
そう
違うのか。
それはね、リーズナブルで、
うん、
いいワインなんだけど、
うんうん、
違う、もうカルロロッシっていう、うん、あのね、居酒屋の飲み放題とかにあるような白ワインなんだけどさ、
うん、
これが私はどれぐらい飲んでも、まあどれぐらい飲んでもっていうか、結構飲んでも二日酔いしない。
あ、そうなんだ。
そう、
これはありがたい。じゃあ合ってるのかな。
合ってると思うので、
うん、
これが二日酔いしないなって分かってからはずっとそれ飲んでたりする。
ああ、なるほどね。
あ、調子いい時は赤いワイン飲んで。
ああ、ねえ、だからさ、一応あんまりお酒飲んでる時になんか食べたいってならないっていうか、うん、食べれないっていうか、なんか
お腹いっぱいになるからね。
そうそう、何食べたいか分からないけど、はい、なんか食べたいなっていう気持ちもあるわけよ。
ああ、なんか塩気があるものだったり
ね。みたいな。ね、だから甘いのでもいいんだけど、なんかおすすめのなんかおつまみ。
ワインですか。
ワインです。
ワインだったらいっぱいあるけど、
うん、
まあ、今聞いてる大人の皆さんもね、自分の推しのおつまみちょっとコメントで
ペタ
ッて書いて
みて、ね、ワインじゃなくてもいいからちょっと教えてほしい。
あたいはですね、
うん、
完全にオリーブなんですよ。
オリーブ。
オリーブ好きなんですよ
私。オリーブなの。実
実、丸いさ、オリーブの。
うまいよね。
缶詰、
はいはいはい、
パンパンに入ってるやつある
よ、うんうん、
オリーブカルディとかで安く買えるわけさ、
うん、
でオリーブにも種類あって、
うん、
普通のオリーブの実、
うん、
あと、あ、中にさ赤いさピーマンが入ってるやつも、
うん、はいはいはい、
それの黒いやつが入ってるのも分かる。
黒いやつ、実が黒いやつ、
うん、中もオリーブがあって中に黒いやつが入ってる。
分かんない。
何だろうな、なんか分かんないけど、あれめっちゃうまいよ。それを少しずつかじりながら、
あ、いいかも、
飲んでる。で
も、なるほどね。
オリーブ結構塩味というか、
うん、
塩味が強いから食べ過ぎには、
うん、あ、なるほどね、
注意だけど、
はいはい、ちょっと量を考えて、
あ、たくさん来てますね、ありがとうございます。おおお、チーズ。
チーズ、やっぱチーズ。
生ハム。
あ、生ハム。
生ハムもいいと思う。
まあ、確かにワインといえばって感じだもんね。
あと、なん
か生ハムか。
生ハム、私は生ハムあれば結構ワインは進む、う
ん、へえ、
うんうん、
結構あれ、あの生ハムって辛いもんね。
そうだね、
それが合うのか。
味が強いからね、
うん、
基本はおつまみ食べないけどポリッピーは万能と
かポリッピー、豆豆みたいなやつ
香ばしい豆ね。
わかる。スーズの旦那さんそっち派、めっちゃ豆好きだから豆か。
スーズにはケーキがいいんじゃない、
ね、一応でもね、本当にケーキでもいいよね。全然いいけど、
ありだと思うよ。でも 私は、うん、なんだろうな、甘いものは結構ウイスキーとかと飲みたいなっていう、うん、チョコレートとかね、
なるほど、
うん、強い酒と飲みたい感じ。ワインはちょっとやっぱ塩味かな、
はい、塩味ね。
ポッキーとかね。
あ、ポッキーいいね。
ポッキーターンとかサーモンマリネ。
あ、
サーモンマリネいいな。
いいね。マリネはもう何でもマリネにしたら美味しいよ。
言いたいもんなワイン飲みながら昨日はサーモンマリネ食べてました、
ね、おつまみにつって。
オイルサーディンとかいいんじゃない来てる。
オイルサーディンって何。
イワシのオイル漬け缶詰であるよ、スーパーに。
なんかね、聞いたことあるけど、イワシがあんまりね、私ちょっとお魚が。
確かにオイルサーディンちょっと生臭く感じるかもしれないな。
本当、
うん、一応、うん、このオイルサーディンって缶詰の中に入ってるんだけど、
うんうん、
それを直接コンロの上に置いて醤油とかニンニクとか垂らしてあちらせるだけでめちゃくちゃうまいわ、うん、
すご
っ。それがワインにまた合うのよ。
なんか本当にさ、楽しみ方上手だよねこれなんかひと手間というか、
なんか安くでね楽しむのは上手だと思う
めっちゃいい。それ
それはワインにも合うし、いい、ね、うん、焼酎にも合うし、
へ、
いろんなお酒に合う。
万能、
万能だから。
へ
え。オイルサーディン自体が結構淡白な味だから、
うん、
和洋食どんな味付けでもいける。
あ、なるほどね。
そうそうそう。
あ、すごいね、便利だ。
ねうわ、うん、タコ刺しに黒胡椒してレモンかけてのオリーブオイル、かごま油。
あ、いいね。
これもマリネっぽい感じがして
る、ね、タコうまいよね。
自分のあてはわさび渋いな渋いな。
え、どういうこと。わさび、
わさびってほんとつまみなんのよ。
うっそう。
わさびはわかる。いや、私一時期塩舐めながら酒飲んでた時だったんですけど
言ってたね。
わさびもありだよ。
マジで。
だし、なんかの漫画で読んだのかな私、
うん、
こすりたてのさ、
うん、
本わさびっていうの、生わさびっていうの、
うんうんうん、
それが結構甘くて直接食べれるんだよ。
えー、嘘。
すりたてのものは
ツンって来ない。
うん、もう味が丸くて。
へ
え。すりたてのやつはね。
そうなんだ。
やっぱ酸化、うん、吸ってからちょっと空気に触れることでツンってくる成分もあるみたい。
なるほど。
ごめんね、うん、私ちょっと詳しくないけど、どっかで聞いた話によると、
うんうんうん、
だからすりたてのものは味が丸くて美味しいから、うん、そのまま直接食べるのもありらしいよ。
え、かじっても辛くない。
いや、それはどうだろう
吸った方がいいのか。
あんまり本わさびかじってるよっていう人は見たことはないんだけど、
でもすごい。わ、わさびか、渋いね。確かに
粋な、
うん、
食べ方、飲み方かもしれんな。か
っこ
いい、
うん、
カルディがいかに有能か分かるラジオカルディ大好きなんですよ。
え、カルディはね、楽しい、ワクワクする。あっち
楽しいな、
うん、
あとなんだろうな、カルディ意外とのこの食品の方向性が決まってないところもすごい、
ね、確かに。いろんな国のなんかあるからね。
入り口は結構、うん、なんだろうな、ワイン好きな方が好きな感じの生ハムとか、
うん、はいはい、
ピクルスとか、それこそオリーブオイルとか、うん、入り口に青いんだけど、
うん、
奥に行けばアジアのどこみたいな、うん、どこの国が売ってんのこの袋ラーメンみたいなやつとかもあるんですよ
パッケージがなんかすごいやつ
ね。そうエビが踊ってるなみたいな袋ラーメンがあるんですよその辺も楽しいよな、
うん、
カルディは。
カルディはね、なんかあの調味料とか買いたくなるよね。
あ、だからもう
高いけどな、
調味料はもうカルディですよ。
何これっていうやつがねあるから、あったりして。
つまみは刺身かなとかね。
あ、刺身いいね。
餃子の皮のピザも美味しい。
あ、美味しそ う、
もうワインにはそれこそじゃない。
確かに
餃子の皮に、うん、ピザのなんかチューブのさ、ピザソースあるじゃん。
あ、はいはいはい、
あれのして
チーズ
かけてチンするだけで
も、いいな。なんかさ、あのチーズだけさチンしてパリパリにするやつあるじゃん。
私それ大好き。
あれうまいよね。
わかる。
そう、すず生のチーズが食べれないから。
ああそうだったっけ。
そうそうそう、だからあのなんていうの、火通したっていうか、溶けてるチーズは食べれるから、
うんうんうん、
そんなってやったりとかする。美味しいんだよなあれ。
電子レンジでチーズチンしたら、
うん、
いい感じのスナックなるからね。
うん、
水分が飛んで。
そうそうそうそう、サクサクのね。
私最近ずっとそれやってる。
あ、そうなんだ。
なんかね、もともとその食べ方好きだったんだけど、
うん、
最近からなんかバナナが好きで、
お
そのチーズにバナナ上に乗せてチンしたりとか、
うん、
あ、
美味しそう。
味付け海苔あるじゃん、
うんうん、
チーズに味付け海苔乗せてチンして食べるとか、
あ、美味しそう
とか、そういう食べ方はしてる。
あ、いいね、
うんうん、
いろいろなんか合いそうなやつかけたり乗せたりしようかな。いろいろ試して
バナナを乗せてチンってエロワードにしか聞こえない。受け取る側の問題だよな。私エロいと思って言ってんしな。赤いハムに卵乗せてレンジでチンって。
赤いハム、
赤いハムあるじゃん、
ま、丸とか四角いやつ。
そうそうそうそう、
あれに卵乗せて、へえ、
あれいいじゃない。
確かに
ありだと思う。
いいかも。なんかさ、あれあるさ、卵をきれいに丸く焼く枠みたいなやつ、
うん、ああマックとかによくあるやつ。
あ、そうそうそうそう、100均とかにも売ってるやつ
ある、ね、
あれに乗せたらなんかそれっぽくなりそうだね。
レンジで生卵をチンするって結構怖くない？
ちょ怖いよね。
なんか私離れられなさそうなずっと見てなんか結局難儀みたいな。
一回さ、だからあのそのもし生卵をチンするってなったら、なんか黄身に何箇所か穴開けないといけない。
穴開けないとね。
穴開ければいいんだけど、もう旦那さんがねやっちまってさ。
お前の旦那ちょろちょろやっちまうよな。
やっちまうのよ。
ずっと前はマカロニ茹で続けてパンパンのマカロニができたりとかな。
なんかちょっと抜けてる感っていうか、前も言ったんだよ、生卵やらんでよって。
レンジでね。
うん、多分あの穴開けたら、
ら
そう穴開けたらいいよ。穴開けたらやってもいいよって言っても、
うんうん、
穴開けるの忘れてやりそうだったから、やらないでねって言ったわけ。
釘刺したんだ。
そうそうそう、やらないで、危ないからね、爆発するからねって言って。
で結局
で爆発させて。もう本当にあれ危ない。でもあのなんていうの、うん、上からさ下にさなんか引くみたいな感じの開けるドアなんだけど、
うんうん、
一瞬ドアもバーンって開きよったもん。
完全に爆発、
本当に怖い音がしてすっごい反省した。本当にごめんねごめんね
いやでもここまでの衝撃があったらな、さすがにびっくりするもん
ね。まあね、本当にね、ちょっと怖かったけどさ。まあでもね、卵いいね、ハムと卵いいね。
あのさ、
うん、
みんな知ってるか分かんないけど、
うん、
おいしんぼっていう漫画にさ、
うん、
バカみたいなつまみの食べ方、酒の飲み方かな、うん、バカみたいな酒の飲み方があって、
うん、
読んだことある人いるかな、うん、主人公の吉岡史郎っていうやつがいるんだけど、
うん、
男でね、
うん、
そいつがめっちゃグルメだわけ、
うん、
いろんな食べ方とか食べ物とかしてる。そいつがおすすめするいい酒の飲み方がある、うん、ウイスキーショットか何のショットか分かんないけど、
うん、
ショットカパって飲んで、
うん、
すぐに食べたら最高なつまみがあるって紹介したのが、
うん、
サラミあるじゃん、
うんうん、
サラミにお塩を山盛り乗せて、レモンの切れ、レモンの切れ一切れ置いてからそれを一気に食うみたいな。肝臓大爆発するだろうつまみなんだけど
塩分やば。
そうそうそう、それで酒を飲むみたいな会があるわけよ。
ちょっと待って、塩ってさ普通ね、なんか一つまみとかだじゃん、
うん、もうあの盛り塩みたいなお払いするの今からみたいな
自分を清めようとしてるのか。
そう
なんかやばいな、
もう分からんけどこれが本当に酒が進むんだよって、みんなで食う会話、
みんなで
そう、うっちーさんも書いてるけどサラミ自体が塩分やばいのに、
確かにね、
それにさらに、それにさらに塩だから、
すごい。
検索したら出てこないかな。
でなんか美味しいみたいな感じ、美味しいというかこれが合うんだよなみたいな、
進むみたいな感じだった
もん。進むちゃうよ。
おいしんぼサラミ塩で検索してみますあった
あった、やばみんなも思ってたんだ。
あ、おいしんぼじゃねえや。
何、
おいしんぼじゃねえかな、クッキングパパだ、ごめんごめん。
あ、また違う漫画があるんですね。
クッキングパパだ、
うーん、
顎がすごい出ているパパが、あったあった、
あった、見たい見たい、
クッキングパパ塩盛りサラミを酒で流し込み、
うん、
流し込む内臓破壊のみが話題に
破壊のみ
話題になりまして、
うん、
そのクッキングパパの公式が即座に無料で公開した
すごい、
見てみますか。
見たい見たい、
クッ キングパパで最もヤバいとされているシーンですということで紹介されてますね、サラミに これ主人公の上司かな、
やば、
上司みたいなおじさんが焦げんするとたいっつってサラミを一切れ取って塩をいやっちゅうぐらいてんこ盛り乗せてな、レモンをちょいと絞ってやってみなって一気に食ってウイスキーを流し込むっていう、肝臓爆発するよこんなもん、
めっちゃ山盛りやん、
これはダメだって。
しかもあれだよ、なんかさ、あのスプーンで取るタイプじゃなくてふりかけみたいな
やつを永遠とかけて皆さんも検索してみてください、
やば、
クッキングパパスペース塩サラミで検索したら出てくるかな
ウケるわ、すごいすごい破壊力、
やった人いるんかな、
森
塩サラミ、
森塩サラミ
栄養士に怒られる
いやーいやーいや、さすがにね、
そこまでして飲みたい酒あるなんか
いやね、真似してないでほしいけどね、
だって普通にさ、うん、士気を早めるだけだもん、
ね、本当によ、だって強いね、お酒に
強い酒に塩分大爆発のつまみと、
ええ
はあ、まあいろんな飲み方ありますけども、うん、健康的に飲みたいよねこの年になると、
本当よ
でも、まあ、でもワインデビューはちょっとおめでとう、
まあまあそうですね最近美味しいんですよね、
いやいいと思います、あとこの季節にいい飲み方もあるんで、
う
ん、
あ何、
ホットワイン試してみなさい、
ホットワイン、
ホットワインいいっすよ、
チンするの、
まあ、チンしてもいいし、うん、ちょっと時間に余裕があるんだったら、うん、ちっちゃい鍋に赤ワイン入れて、うん、一緒にシナモン入れて、ちょっと煮込んでも飲んだらもう
おしゃれ、
ある程度アルコールも飛ぶから、ある程度アルコールも飛ぶから、
あいいね、
あのそんなにアルコール得意じゃないよっていう方にもおすすめ、
なるほど、
私はいいかも、これ寝る前に飲んだらもう爆睡よ、
あマジ
めっちゃ寝れる、
今日やってみよう、
いいと思うよ
ホットワイン、あいいね、
いいですよ、あのあれもいいよ、
何
ごめんいっぱい出てく
る、うん、出して出して、
甘めのワインが好きだったら、うん、これもホットワインなんだけど、うん、これに牛乳ちょっと入れて、あったかくして飲んだら、
牛乳
がいいんだよ、
本当
牛乳っていろんなお酒に合うんだよ、うん、
マジで、
そうそうそうそう、で本当に、
うん、
なんか牛乳って胃に膜張るから、
うん、
あの結構荒れないの、
あーなるほど、
吸収をちょっと弱めてくれる気がする、
うん、へえ、
そんな効果が本当にあるのかわからんけど、
ま、でもなんかちょっとラテっぽい感じになりそう、なんかミルキーな感じ、
丸くなってね、
へえ、
牛乳はどんなお酒でもある、
マジか、牛乳か、
牛乳、
うん
全然ピンときて
ない、牛乳か、牛乳なんかあんまり好きじゃないから、なんかどういう味になるのか想像できない、
ああ牛乳自体好きじゃないの、
でもカフェラテとかは好きだよ、牛乳が入ってるコーヒーとかは好きだから
カフェラテはまたなんか話が別になってくる感じもするけど、
本当
でも牛乳は合う、ホット系のドリンクに牛乳は合う、
一回ね経験としてやってみようかな、
経験してみて、
うん、
ちなみに、うん、あのビールと牛乳は合わないんで、いや酒にも合うと、
いろいろ試されたんですね、牛乳で、
すいませんが牛乳温めたらまずいっていう方いるよねって、
うん、そう、
あそうなの、
なんかあんまり好きじゃない、
好きなんだよな、
なんか、うん、あの膜できるじゃん、チンした時とかさ
湯葉みたいな、
うん、あれがもうちょっと気持ち悪いっていうか、なんか苦手、
あそうなの、
うん、
私ホットミルク結構好きで、
あ本当、
コンビニでも買う、コンビニにさファミリーマートさんのさ、
うん、
自分でやるタイプのコーヒーあるじゃん、
うんうんうん、
あっちにホットミルクがあんのよ、
あそうなんだ、
あるあるあるわけさ、
へえ、
それたまに飲むよ、
マジ、
うん、
そっか、
で出先で飲んでしまうから、うん、ちょっとトイレが早くなったりはしちゃうんだけど、
うん、牛乳はねなんか混ざってないとちょっと飲めないかもしれない、
おそらさん、うん、ファンタグレープと泡盛でワインにならないから
なるんかな、
ならないと思うけど、うん、ただファンタグレープと泡盛は普通にうまいっすね、
本当
うまいよ、
へえ、
あのねでもファンタグレープと泡盛は私は結構 お金ない時に飲んでた。
あ確かにコスパ良さそう。
なんだろうな美味しく酒飲みたいけどでもチューハイ買うぐらいのお金ないなとか、うん、カクテル買うぐらいのお金ないなっていう時は、うん、青森とジュース買って割って
なるほど
コスパよく飲む、はい、いろんな飲み方ありますね。
そうですね、
はい、何事もでもあのほどほどに
ほどほどにね。
あと肝臓爆発つまみはマジで飲まないいいと思いますんで、
はい、
ちょっとしっこしたい。
しっこね結構したい
、CM 長めに撮ります。
はい。
ベンビーのうちなーぐち Now。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、いふうな、いふうな。さあこちらはですね、変な感じとかですね、気まずい感じという意味で使われております。さあそれでは早速使い方見てみましょう。どうぞ。
皆さんこんばんは、幽霊です。皆さん、私の友達の貞子さん知ってる？あの人よ、面白いよ。天然。この間もさ、学生さんの一人暮らしの部屋で、得意のよ、テレビから出てから怖がらすっていうのをやろうしたって。そしたから、テレビが小さくて引っかかってからに。貞子さん、イフーランしてからに。学生さんもイフーランしてからによ。貞子さんよ。これで大きいテレビ買いなさいってから3万円あげたって面白い。天然天然。
しゃもじと
フレームあらかきの
うちなぐち Now。 今日のうちなぐちはこちら、あきさみよあきさみよ。これはあれまあなど驚いたとき苦しいときなどにうちなんちがよく発する言葉です。
おお、フレーム荒垣さん来てるじゃないですか。おーおーおー、マジック見してくださいよ。
なんか見してください。
それではこの三つ腰をですね、はい、四つ腰に変えてみたいと思います。
目の前の、
え、それではいきます。
おお、あきさみよ。
三つ腰が四つ腰になってる。
すごい、ちょっと上等になったビルも。
続いていきます、はい、このマクドナルドの M をですね、はい、逆にしてみたいと思います。
好きや。
いきます。
あきさみよ、
マクドナルドになったぞ。ダブルになって、
おっぱいにも見える。
すげえ、すげ
え。それで最後ですね、はい、この目の前に見えるバスを消してみたいと思います、
はい、
取りすぎただけじゃん。俺あきさみよ。
フレームさん、オチ弱さよ。
あきさみよ、
全体的にあきさみよ。
はい、たーい、ちゃこです。今すぐ使えるうちなーぐちを教えるうちなーぐちナウ。今回はこの言葉、スーミー、スーミー。意味は見てないふりをしていながらも実はしっかり見ているとか、気になるけど別に私は気になりませんわって感じを装いながら実は超気にして見ている、そんな感じで使います。まあ誰でも経験があるんじゃないでしょうか。例えば公園のベンチでラブラブーラブラブーしているカップルをスーミーするとか、バスで隣に座っている人が本を読み出すと私はついついスーミーしてページめくるのが早いんじゃいと勝手に突っ込んだりしています。皆さんもぜひ使ってみてね。
間に合いましたね。
間に合いました。
マジか、
すっげー
でも、はい、提案もあったんですけどツイキャスに、
うん、
次サキが長めにトイレ行けばっていう
そうですね、
その間スーズには一人しゃべりを。
あー、うんうんま、戻ってきていただいて早めに
長らくラジオやってるのにうーもおかしいけど任せてくれよぐらいの自信はよ、モテよ。
あー、本当ですよ。
はい、先週いただいたメッセージから読ませさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
さきさん、すずさん、こんばんは。ラジオネームマンデイです。
あ、どうも
ありがとうございました。マンデイさん、
ありがとうございます。
先週いただいたメッセージですけども、うん、今日は朝からテンションが上がることが、朱里之助さんが出演している朝の情報番組アップの放送内で神曲セレクションということでアニソンが流れたのですが、うん、番組のラストがスレイヤーズネクストのオープニング曲林原めぐみさんでギブアリースーン、ギブアリスーンが流れてテンション上がり、 番組へのツイッターコメントもスレイヤーズ来たと盛り上がっていたのですが、自分も最後のスレイヤーズにテンション上がったとツイートをしたら、スレイヤーズの教えを書いてある荒井津みるいさんがいいねとリツイートをしてくれてて、それを見て余計にテンションが爆上がりでした。追伸、今日は久しぶりにトトラベベ行きました。差し入れ届けているので召し上がってください。今度はサーキーさんが紹介したチャタンのハンバーガー屋さんに食べに行こうと先週いただきました。
うん、ありがとうございます。
スレイヤーズわかる？
わかんない。
見たらわからんかな。私もギリスレイヤーズ知ってる世代ではあるんだけど。
アニメ、
まあ、アニメもいたし漫画もあるし。
へ
え、見たらわからんかな。スレイヤーズこれ、
あ、見てもいい？
どんな内容だったかな。魔法少女みたいな感じだった？違うか。
わかんないな。
スレイヤーズ結構
昔のやつ？
前だよ。
へ、
結構前っすよ。
あ、そうなんだ。
私がでもわからんぐらいだから、生まれちっちゃう秋ぐらいなのかな。ちなみにスレイヤーズの歴史をウィキペディアで拝見しますと、
うん、
1990年1月から始まっている。私が生まれる2年前ですね。
うん、めっちゃ前だ。
そうだね、
うん、
だから私たちが知らないのはまあまあそうだろうなっていう感じなんだけど、
はいはい、
その神曲が流れたっていうことでね。
神曲、うん、
神様の曲とかで神曲って言うのよ。
あ、そうなんだ。
そう
なるほど、ね、
テンション上がる曲とかね。
うん、
そういうのがあるのよ。
なるほど。
スーズの中で神曲とかってもあるの？この曲聴いたらテンション上がるわみたいな。
まあ、あるけど、うん、でもやっぱりちょっと K-POP が好きなんで。
スーズ好きよね。
好き。もうブラックピンクがもうね、私はもう
ブラックデビューしてチャーキーからずっと好きだな。
ずっと好き。もうテンション爆上がりよもう聞いたら。
やっぱりさっきあの結構流行りの曲を聞くようにはしてるんだけど、
うん、
追ってるわけではないわけさ、
うん、
その一人のアーティストとか一グループをずっと追ってるわけではないから、はいはいはい、ブラックピンクのこの曲っていうのはパッて出てきはしないけど、でもブラックピンクってやっぱり聞いたら、ああこの曲ねってなるな。
ああだよね、
うん、なんか売れてる曲ばっかりあるって感じ。
一応ね、スーズもね、なんていうの、 そこまで詳しくはないっていうか、
うんうん、
あ、ブラックピンクぐらいだったら分かるんだけど、なんか他のこの K-POP のアイドルみんなよ同じ顔に見えるっていうかさ、
まあまあまあ、
名前が覚えきれない。
あ、そうだね。
そこまでは追ってないさすがに。
このメンバー一人一人全員覚えられるっていうほどでもないけども、
うんうん、まあ好き。
曲とか MV とか見て好きとかね。
そう、
あれじゃないかな。
ねえ、ね、もうね、だからもう本当にしょっちゅうね、そういうのばっかり見たりとか。
でもさ、推しがいる人は楽しそうでいいなって思う。
あ、思う。
今日さ、二重のさとかさ、うん、JO1 のさ誰々くんがさとかさはい、はい、そういうの聞いてたら、うん、そういうの聞いてたらっていうか、そういうの喋ってる人みんなよ、肌がピチピチしてるわ
目も輝いてるしね。
目も輝いてるし。
わかるわ。
だから推しがいる生活って楽しいんだろうなって思うんだけど、
うん、
私さ、多分よ、人をめでるっていう感情があんまないのよ。
あ、
なんか応援したいみたいな。
うん、すずもそっち肌は一緒。
悲しい2人だね。悲しい。推しがいない2人
ね。
なんかアイドルとか好きな人はさ、
うん、
なんかアイドル このここまで来るのに頑張った経歴と か、
うん、
なんか練習とか発声練習とかそんなの見せたらもう涙出るし、応援絶対したくなるから見てみたらいいさとか言うけど、
うんうん、
多分ハマらんわけよ私。なんか本当心が冷たいんだと思うんだけど。
本当にね、
頑張ってでアイドルになった、
うん、
みんなもそうだしなって思う。
あそうなんだよな。
そうそうそうそうそう。
なんかスーズもね、あのこのアイドルとかじゃないけど、ジョニー・デップめっちゃ好きなのよ。
あ、
中学生の時ぐらいからかな、
うん、
好きだけど多分那覇空港に来るとか言っても行きはしない、
うん、
めっちゃ好きだけど、だってなんか
相当好きだって、あんた高校生からずっと追ってるもんな。
そう、ずっと大好きなんだけど、なんか、あ、行ってもな、なんか人いっぱいで見れんはずなとか、
はいはいはい、
混むしなとか、
なんか混むとか、
うん、
人いっぱいだしなを超えるまでの情熱がない
そうなんですよ。 だからさ、分かる、なんかあのブラックピンク好きなんですとかもちょっと正直言いづらいっていうか、あのこの好きな人って本当にすごいじゃん、なんか誰々はなんか誕生日いつでとか、
お前より好きなやつに絡まれた時の対応ができないもんな
そう、
好きって言ったら
そうなのよ、なんかイメージカラーはとかみんなあるじゃん、なんかコンセプトとか、
だからも好きって言えない、
ね、だからさ、なんかあー分かるぐらいな感じでしか言わない、
だから私もアニメとか漫画とか好きなんだけど、うんうん、ガチ勢に来られたらたまんないから、読んでますとか、
あ
見てますよって、
はいはい、
面白いですよね、好きとは言わない、
なるほどね、
うん、
あ聞いたことあるとか言えばいいのか、
ね、とか私ジョジョも好きなんだけど、
うんうん、
ジョジョって長いし、
うん、
ファンがめっちゃもういるから、
あそうなんだ、
もういるよ、
へ
なんならジョジョの全敵のどんな能力かも、ガチ勢だったら分かるし、
すごい
スラスラ言えるし、私そこまでスラスラ言えんから、
うん、
だからあんまり言わない、あ
なるほどね、
そうそう、
まあ、見てはいますぐらい、
見てはいるけど、
ね、あ
見てはいる、
なるほどね、
いや旦那が結構ガチ寄りだわけさ、
あそうなんだ、
そうそうそう、だから旦那と仲良くなったきっかけもジョジョなんだけど、
うん、
旦那の iPad の画面がジョジョだったから、
うん、
先に反応して、うん、あお前も好きなんかいみたいな感じで話したんだけど
あ
さっきがあジョジョめっちゃ好きですよみたいな、
うん、
そしたら旦那が食いついてきて、あじゃあこの回のこれ分かるとかさあのキャラのこの能力はさみたいな話した時、うん、あごめん分からん分からん
あそこまではみたいな、
そうそうそうそう、シュンとさせてしまった
わ、あーなるほどね、
その顔が、
はいはい、
もう見たくないなって思って、
あ確かになんかあ盛り上がりたかったのにみたいな、
そうそうそうそう、
相手がね
一緒のテンションだと思ったのに
みたいな、はいはい
人をがっかりさせないがためにもちょっとね、
マジで確かにそれはあるな、
円楽さん、うん、ジョニー・ギノワンさんがジュンク堂に来るって言ったらっ、
それは行きますよそれは行きますよ、
それ行きますよ、確か言えない質問やめてよジョニー・ギノワンさんたまにご一緒するって
本当なんかちょっとディスってるみたいになるしね、それがそうやって行きますか言うと、
おそろさん、
はい、
ポッポさんにハマり日本武道館ライブ行きました、
う
ん、レコードも買いました、
すごい、
レコードプレイヤーないのにね、まだ一回も針を落としたことないです、そういうことよファンって、
本当そう、
レコードプレイヤーないのにレコード買うのがファン、
うん、いやすごい、それレアなんじゃない、
ああ、
ね、
コットさんのレコード、
うん、一回もね張り落としてないってなると、
レコードってことはどれぐらい前なんだろうね、コッコさんって活動長いけど、
ね、うん確かにね、
でアブリル・ラビーのスケーターボーイもめっちゃいい曲
アブリルいいよね、
ラビンさんな、
うん、
も仲いい、あの人はしかもなんかずっと年取らんし、
あ確かに
メイクも多分ずっと一緒
だ確かに、ね、でもなんか可愛いらしいよね、なんかね、
いくつぐらいなのかな今、40はいくよね、
え行く、
え30まだ30代
じゃない、
アブリルっていくつ、
まだ30ぐらいじゃん、デビューの時もめっちゃ若かったよね、ギリ10代だったとか、
うん、だったっけ、
違うかな、
いくつ生まれね、
いくつ、
そういくつわかるわけよ、ファーストアルバムは2002年、
うん、2002年、
今からだいたい20年前、
おお
20年前がファーストアルバムだよ、
はあそしたらじゃあ行く、40、
あ待って37歳です現在、
お
若いんだ、
やっぱほら10代で
多分歌ってる、37歳って書いてる方いらっしゃいます、若いんだ、なんかショックだな一世風靡した人が37ってすごいな、
すごいね、
私アブリルさんの曲あんま知らんけど、
うん、
さすがに分かるぞっていう曲も何個かあるもん
ね、そうだよね、もう一生流れてたもんね、なんかあの時代はみたいな
Hey, hey, you, you みたいな一生流れてる時期なかった
あっ
ガールフレンド、
もうどこでも流れてる、
そう
お店から
そうそう
ラジオから、
英語わからんから、この英語、うん、英語詞の意味もわからんけどなんかいい曲なんだろうなって思いながらさ、
確かにあれもなんかテンション上がる系のね、
うん、
歌だったね
どこでも流れてたよねってっていうかどこからが若いのって、
あーどこからが分かる、なんか見た目にもよるんだよな、
そうそうなのよ、
うん、この見た目と年齢が比例してないっていうか、
シンプルにさ、さっきなんかってさっきが今29、
うん、
スーズーが28さ、
うん、
私たちが あ、今いくつですって言われた時に、うん、いくつだったら若いっていう。
あ、この相手が、
相手が、
で、
まあ、いくつですかって聞いて、相手がいくついくつですって言われた時に、うん、あ、若って言っちゃうのはいくつ。
いや、でも24とか。
あ、24か。
24でもうんうんうん若ってなる。でしかも24の子ってもうさ、大人っぽい子とかいっぱいいるじゃん、うんうん、なんかすずより年上なのかなって思うような見た目の子とかが24って言ったら、はいはい、え、年下かいっていう若い。
あ、そうだよね。
そうそう、
しかもさ、24ってそれなりに役職持ってる人もいるか。
そうなのよ。そうだからかな。
あ、私24はあーってはなるけど、
うん、
22って言われたらうおーってなる。
あ、意外とそんなに変わらない気はするけど、なんか若っていう感覚になるんだよね。
ちなみにおそらさんは3歳だ。
3歳若いっていうか、もう赤ちゃんっていうジャンルだから、なんか若いわ。
あ、メルボルンリーダーさんからしたら小刻みの2人も若いなって思う。
ああ、そういうパターンもあるよね。
見た目がってこと？
見た目が。
実年齢いくつ？小刻みさんって。
いくつ？もう分からん。
え、小刻みさんいくつだっ
け？40
はならん。絶対40はならん。
ならんよね。でも手前？
もうさ、だんだんよ、オリジンメンバーの年齢が分からんくなってくるんだよ、
ね。マジでマジで。
小刻みインディアン。
いくつ？検索
してみましょうか。ウィキペディアよりオリジンコーポレーションの公式のあれ見ましょうか。ウィッキーたまにね、違うこと書かれてたりする。
あ、そうなんだ。
ね、サーネーさんが1982年生まれ。
うん。
だから来年40よ。
あ、そうなんだ。
この年なんだ、サーネー。
え、じゃあギリギリ40手前なんだ、本当に。
今39でしょ。
へえ。
ってことはモーリーさんも同じだよね。2人同級生だから。
そっかそっか。
2人来年40なんだ。
見えな。やっば。
見えな、なんか面白、
ま、なんか40手前って言っても37とかぐらいと思った。
あ、でもあんつばさんとかは37ぐらいじゃなかったとか
ね、 ねえ、それぐらいに見える。
メルボルンリーダーさんは39じゃないかなって。当たり当たってる、
ね、当ててる当ててる。すごい。
スーズは20代前半に見えるって。
あ、でもね、スーズ本当ね、言われる、
若く見えるよね。
うん、
スーズ何歳？
スーズ28。
だからさ、お前もさずっといる、一緒にいるから、お前の年齢知ってるはずなのに、うん、何回聞いても面白いけど、うん、お前の口から28歳ですって言葉が出てくるのがこのめっちゃ面白いわけ。
この間もさ、なんか、職場にインターンシップみたいなの来てて、うん、で、あ、専門学校だったから、あ、何年生いくつですかみたいな感じで聞いたら19って言うわけ。
19歳
19かと思って。
19歳はわけーな、
ね、うわ、わっかーと思って。で、あ、何歳ですかって言われて、あ、一応あの28ですみたいな感じで言ったら、もうで息を飲み寄った、ね、相手が息を飲み寄った、
うん、さっきはもう笑っちゃうけど、ね、全く言えないですみたいな。初めましての人で、うん、あ、私28ですって言ったら多分息吸うばっかりですね。吐くの忘れると思う。
ね、でも確かに その子見て、なんか服装もなんかそんな感じだったし、すずも確かに、あ、そういうとこなのかなと思って。
お前が今同窓会とか行ったら浮きそうだ
もん。多分浮くよ。
なんか
髪も紫だし。
さっき32でも、私32はずっと言われてきてる。
さっきはね、うん、高校生の時から32って言われてるね。
そうそうそう。だからだんだん年齢に近づいてきてる感じ
がする。そうだね。
制服着たらバレないんじゃないかっていう。
でもそっちのタイプが一番いいんだよ。だって年取っても50歳になっても、うん、32歳に見えるとかさ、その若く見えるって言われ続けるタイプだと思う。
あ、
そういう人いるじゃん。
いるね、
うん、なんかちょっと年いってるように見えるけど、その年越せば、
学生の時は老けて見られてたけど、
うんうん、
実際に年追っていったら若く見られる
パターン、ね、そうそうそうのパターンよ。
いいのかな。でも
ラッキーじゃん。
最近マスクしてるからね、みんなに分からんけど、うん、ニキビっていう年でもない、吹き出物。
あ、わかる。
吹き出物ここにできてさ、
うー、
見えるよね。あのね、治らないのこれ。これが治らない
の。治らないの。
そうなんです。
悲 悲しい。
だからちゃんと年は1点で腹面で。
マジでマスクあれよ本当に、もうどうにかしたいよね。もう
で言うさ、じゃ実際マスクやらなくてもいい時になって、うん、マスク外しても治らんかったら、うん、マスクのせいじゃないさ。
泣く
今はマスクしてるから言い訳もうマスクで荒れてるんですよって言えるけど、確かにね、うん、マスクいざやらなくてもいいですってなって治らんかったら何の言い訳もできんからね。
静かに泣くわマジで
しとしと泣くよなあ、40代だけど20代だよねって聞き直される。
すごい。
他の皆さんは、うん、実年齢よりどっちに見られますか？上と下、
若いく見えられるか、うんうん、年いってるように見られるか。
私はそもそも年齢聞かれないんですよ。
ああ、まあ確かにね、うん、あんまりそういう機会ないよね、うん、
聞かれない、
うん、
でも大体あの言われるとしたら大体30代、
うんうんうん、
32とか、
うんうん、
若く見られるっていう方もいらっしゃいますね、
うん、
自分も32って言われたけど今は47歳に見られる実年齢分かんないな。リスナーさんは本当に実年齢が分からない人いっぱいいる。
本当よね、なんかみんな若い人多いよね。
やっぱさ、あの、うん、普段からお笑いとか、うん、そういうさ笑う心から笑ってなんかストレス発散できてるような人若く見える。
あーなるほどね。あと笑うからね、なんか表情筋とか
鍛えられてキュッ て,、
ねてするのかな、
うん、でいいと思うわけ、アンチエイジングにお笑い、
うん、確かに
チラシに書いていいと思うアンチエイジングにびっくりマーク起承転結
楽しいし、
そうそうそう、
アンチエイジングだし
褒めて書いていいか分からんけど、ドモホロリングルより安い2000円
確かに
な、これいいかな、何人か
一石二鳥だしね。
でもガチで笑いのおかげで若く見られ若く見えるっていうのあると思う。
あでもね、笑うことって本当すごいらしいもんね。そうそうそう、とっても体にもいいことだし、
ストレスも発散されるし、
うんうん、
ほらね、今笑いスペースアンチエイジングって検索したら相当ヒットしたぞ。
へえ、
何件ヒットしたと思う？
え、
1、10、100、1000万、10万、100万、370万、
すごい
ヒットしてるからね。
マジか。
まあまあこれが全部ねアンチエイジングの効果ありますよっていう記事じゃないと思うけど、
うんうんうん、
でもまあそれなりにね実証はされてるんじゃないですか。
いやーすごいね。
ね、笑うとストレスが解消されて血行が促進されたり活性酵素も減少しますって。
へえ、
だから活性酵素も減少するってことは、うん、まあ、老化させるようなものが減るってことなんだろうね。
ああなるほどね。
だから笑顔や笑いはアンチエイジング、エイジングケアにもつながるのです。さっき毎日笑ってるけど、じゃあなんで吹き出物できてるの？
ちょっと思うのよそれ。スズも結構ねなんか笑うと思うんだけど、うん、なんか普通にシワとかもあるもんね、このほうれい線っていうのここのさ笑いじわのとこにファンデとかたまるもんわかる？白くさ線でさもうなこれいい加減にしてと思って。
でも、ね、肌のトラブルはねデコリンの年齢が信じられないって。
え、デコリンさんいくつ？
え、40とかならん？
は、嘘。
38とかだったかな。
え、
デコデコ
リン、嘘嘘、32くらいと思った。あ、違う。
デコリンさん意外というか若いぞ。あ、デコリンさん結構上だよ年。
え、
待ってよ、デコリンさんオリジンの公式にいるのかない
や、いなかったら悲しい。いるよ。
一回見てみていいですか？
うん、いるよ。
所属タレントオリジンコーポレーションの、
さすがに
いらっしゃらなかったのな4年ぐらいいるけどね。あ、よかった、
よかった、いた、あ、よかった、
いらっしゃるかな。
ええ
ー、とデコリンさん、デコリンさん、あれあれ
あれ
あれ、
デコリンさん、お笑いの部門の方にいません？
あ、私にはいないように見えるんですけどあれマジでいないよ。
うそ。
上から順に小刻みインディアン、ベンビー、ケージアジ、ノーブレーキ、しんとすけ、ピロンピロン、下田とワニ先生、すっとことっこい、鈴川さきとリクエスト、行ってきます。あ、行ってきますになったんだ。
あ、そうなんだ。
デコリンさん、ことぶきパンチと組んで
行ってきますになったんか。
ね、今、うん、41、デコリンさん、
マジ
41だよ。
見えな。あの人さ、肌ツヤ綺麗だよね。
トゥルトゥルだよね。
うん、
それこそね、お名前にもあってデコリンさんデコパチツルッとしてるし、
あ、
ごめんなさい、円楽さん、おそらさん、あの除名ですかとか、ね、農業農場部門ですかすいません、あの行ってきますっていうコンビとしてちゃんとお笑い部門でて
マジか 41?
41って
見えな、
怖いやでも芸能関係の人はみんな若い、
まあ若い
なって思う、
まあでも
見える、
あそっか、
ねマスクしてるから表情筋が緩んでる人多いらしいよ、表情筋緩むとほうれい線が目立つらしい、
あギクって感じだね、
だから顔ヨガみたいなのあるじゃん、あれした方がいいんだよ、
そうなの、なんかうーとかいーとかやるやつ、変な顔するやつ、あんな顔ならん、いいっていう顔ならん変な顔ならん、なんかうなんかうって
平常記憶すんのお前の顔いやならないと思うけど、デコリンさん、そうだ娘さんも成人されてますからね、
そうなんだ、
ミニデコリンが二十歳超えてるよ、22とかじゃない今、
ミニデコリンが成人したんだ、
だからオリジン、
うん、
結構20代いないよ、うん、
いないん、そうだ
いないですよ、だって
マジか、
リュウジことぶきパンチも、
うん、
リュウジなんで31とかだよ、
そうなの、
リュウジ来年32よ、
マジことぶ
きパンチの
マジ、
チョメノスケさんとかも若く見えるさ、リクエストのね、
うん、
リクエストは2人とも若く見えるさ、
うん、
いやいやチョメさんいくつだと思う、
いやチョメさんはでもすず31とか2とか
34だよ、
34
だよ、でマンさんが35だよ、
待って年上なんだ、
すず一番下ですかっていうコメントもありますか、違いますよね、
違います、
鉄筋ビビンバじゃないかな、あんつばさんも書いてくれてるけど、
うん、あの子たち今20歳、
お笑い部門だけで、あ違う、二階堂がいたわ、
あの子あの30代に見える子あの子こそ34歳に見えるけどね、
灰色のジャケットがお似合いでおなじみの二階堂は2001年生まれなんですよ、
まさかの2000年代、
ちょっと本当に皆さんあの一緒にオリジンのホームページの写真見ながらラジオ聞いてほしいんだけど、二階堂の宣材写真めっちゃ面白いわけよ見てもらっていいですか、
ちょっと待って、そういえば初めて見るかも、
あの教員だよ
すごい、なんか理科とか数学とかすごい
教員の顔してる、
教員の顔だ
二階堂くんは2001年生まれです、
マジ、えってことはいくつ、
だから20歳さ、今年20歳だよね、
はぁ、
鉄筋ビビンバが2000年生まれ、
わあすごいね、
そうなんだ、
いやーマジ、
一掛かりが結構意外と、あでも一掛かり1995年と7年生まれだ、
ああそうなんだ、いくつ、何す20、4とか5とか
26とかじゃない、26と24か、
うん、あそうなんだ、
ね、
あの子たちの方がね、なんか
上に見えるけど、
うんうんうん、
だからさ一係って見た目貫禄あるさ、
うんうん、
なんか、
うんうん、
どっかの社員かなみ
たいな確かに
感じの見た目するから、
うん、
お疲れ様ですって言われた時に、
うん、
こっちも席から立ってお疲れ様です
なんかわかる、
こんなに言い方したらあれだけど先輩なはずなんで、
うん、
でもちゃんとね代理店の人に挨拶してるみたいな感じで
本当そうよね、
あすごい、あんつばさんとかメルボルンリーダーさんとか、うん、あれかな、宣材写真見てくれたんかな、
うん、
二階堂の、
うん、
離島の診療所の先生エアコンの取り付けがうまそうな顔してるとかね
すごいいろいろ、
今度みんなでさ、
うん、
聞いてくれるみんなでさ、
うん、
オリジンメンバーのあだ名つけん
いいね勝手に
勝手に
楽しそう、
だから今日は二階堂のあだ名でしょ
二階堂のあだ名か、
でももうさっきはもう新卒の担任だな、
まあ確か
に、あ副担任かな、
あ
二階堂のあだ名つけるとしたら、
あでもあ か。でもメガネくんとかなんかくんつけたくなるよな。
いや違うんじゃないとか。うわー、なんだろう、
なんだろうね、
なんだろうな。整理整頓丈夫とか。
いや上手そう、几帳面そう。
車ワゴンある。荷物多そう。冴えない弟の一番の指示。
これだ。
いいね。
バイバイ。